こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件寺の経営者のマインドサプリ、山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでまずは明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
2026年令和8年となりましたけれどもね、今日は年始ですので、まあ年始ゆるりと行きましょうかと思ってますが。
そうですね、まあ年始を語るにはまあ簡単にね、去年どんな年だったかなところから考えたりするじゃないですか。
2025年ね、どうでしたか。
あのほら、干支で言うと木の富って言われてて、
まあ、去年がね、
うん、はい、これまで隠れていた課題とか、まあ、可能性も含めていろんなものが明らかになって変化していきますよという年だと言われてましたが、実際遠藤さんどうでした。
木の富ね、あ、そうね、現れた。私も何ですか、あの川上先生というあのポッドキャストだけじゃなくてポリミリとかね、ああいうのを始めたっていう意味で言うと、あまり世の中に出てこなかった情報とかをね、扱わせてもらったりしたりしてるんで、その体感すごいありますけどね、ありましたけどね。
そうですよね、見てて動きを見てそうだなと思ってました。じゃあ私自身どうだったかというと、私の場合どちらかというと、その隠れていた課題とか問題がこう表面に上がってきたなという年でしたね。
ああ、その自分自身の周りでってことですか。
そうですね。
お、
結局自分の内側にあった、まあ、課題とか問題が現実の問題としてこうボコボコボコと現れてきて、うん、まあ、そこに対してこうどう向き合っていくのかってことを、まあ、すごいやった年だったなというふうに思いますね。
なるほどね。ちょうどね、令和7年で7ってよく切るって意味があるって、切るって字にも7って入ってるじゃないですか。なんでなんかそういう意味でもなんかいろいろ切らなきゃいけないみたいな、これ誰だっけな、誰かが、大久保先生が、なんか確かに切ったかもなみたいな、その意図して何かを切ったっていうよりもこう断捨離的な意味で切ったなみたいな話もされてましたね。
なるほどなるほど。 そういうことを考えると、去年はまああの遠藤さん的にはこう新しい可能性ということで、出会いとかそういうものが今までなかったものが見えてきたっていう話だし、私の場合は今まで中にあった問題がこうボコボコ出てきてと、
うんうん、
ですから去年1年間ある意味よく言えば自分のその出てきた問題に隠されている内面とめちゃめちゃ向き合ってきた1年でしたね。
なるほどね。2027ね、
うん、はい、
それ去年ですか。
そうです、
うん、
でじゃあ2026年はということとかを考えた場合ね、いやそこのつなぎは何なのかなと思ったんですよ。25年から26年のね、
うん、
まあ、そうすると、まあ、私の自身のこととかリスナーの方って割としっかりと内面を見ていく、逃げずに向き合う方多いんですよね。
そうですよね、
うん、でその時にふとそれをやりすぎてしまうとどうなるかということを考えたんですよ最近。
お、
例えば何か問題があると、いやこれ私は何を恐れていたんだとかね、
うんうんうん、
何が不安なのかとか何が問題だったのかみたいなことをちゃんと見ていくんですよ、
はいはいはい、
でそこから何が大切なのかどうしたいのかってことを考えていくんですが、この時にあまりその自分の内面に入りすぎちゃうと、
うん、
こう現実がちょっと置き去りになってしまったんじゃないかなっていう気もあったんですね。
それは、2025年が
ってことですか。そうそうそう、
あ、はいはいはい、うん、要はマインドばっか見すぎちゃうってことですか。簡単に言
うと、そうです、あの内に入ってインサイドアウトなのにインサイドインインインインインインみたいになってくる感じですかね、うんうんうん、でそうすると何問題が起きるかというと、まあ、例えばですよ、目の前で顧客とか部下が困ってるみたいな、その問題は俺の中にある、ここまではいいんですよ。そうすると、うん、いや俺の問題なんだろうってこう目をつぶって自分の悩みを見るんですよね。その瞬間ふと気づくんですよ、あ、目の前のお客さんが私の頭の中にいないって。
おー、あ、でも起きがちですよね、それって、うん、マインドっていうものを見る以上ね。
そうなんです
よ。でも面白いですね、今の話だって表にいろんなものが出てくる時代、うん、年だったっていう話が前提に、はい、いろんなことが問題として起きてくるけど、その問題を見るときに、うん、その問題を見ないで自分の中見ちゃったってことですよね。
そうそう、その時の問題は目の前の支援したいお客さんとかが自分のマインドから消えてるってことですね。
おお、
まあ、そういうことを考えて、じゃあ次、今年は、2026年、日の絵馬ですよね。
そうですね、日の絵馬ですよね、エネルギーが高いね、年と言われてますけど、
でこれあの、なんかこう、 あの遠藤さんのことととこと、
あ、こととこと、
読みましたよ。
ちょっとちょびっと書きまして、
うん、あれの方はすごい面白かったですね。あれは確か火かける火っていう風に書いてありましたね。
そうそう、木火土金水で言うと、うんうん、火の絵は火の落としなんでね。でさらに馬も、うん、あの馬って正午の正午って午前午後正午の午馬じゃないですか、うんうん、だからと時刻で言うと11時から1時を指すので、ちょうどこう一番日が高いと時刻なんですよね。なので、うんうん、日太陽が一番高く上がるって意味でも日なんで、もう日かけ日なんで、いやいやいや、すごいぞっていうね。
なんかこう燃える感じしますよね。
そうそうそう。
でその時に私なりに解釈してみたんですよ、
うんうん、
なんかこう日かける日、日の年っていくとこう情熱熱い全身みたいなイメージもありますけども、あの内側の火がね、マインドセットして内側に出た恐れとか焦りみたいなのがあるとするじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると恐れとか焦りも一気に燃えてね、恐れ焦りの消化するために一気に走り出しちゃわないかなという。
あ、どういうことですか、暴走する的な意味合いですか、それは。
そうですね、つまり内側と外側がこうリンクしないというね、さっきみたいに。
あ、そういうことね。
自分の問題なんだなんだなんだって時に現実を見なくなっちゃうなと。
うんうんうん、
だから、まあ、今年私がねテーマにしてるっていうのが、まあ、年賀状でもインナーダイビーの方に送った年賀状でも書いたんですが、覚悟を行動へってテーマにしてみたんです。
なるほどなるほど。この内側の火を内側で燃やして終わるんじゃなくて、
その通り、ね、でそうすると何がいいかなと思うと、恐れとか、まあ、焦りがあってもいいと思うんですよ、
うん、
でこの時の、まあ、サインが内側の問題をどうにかしろっていうサインじゃなくて、外を見ろっていうサインだっていうふうにこう決めていこうと。ということは、まあ、今後私もコーチングもね、恐れとか不安とか問題があっていいから、その時は実はこれ外を見ろというサインなんだと、
うんうん、
しっかりとこう現実を見ていく、今どうなってるのかとか何が起きてるのかとか、内側じゃなくてね、
はいはいはい、
例えば会社の数字がどうなってるんだとか、これを続けていったらどうなってしまうのかみたいな、しっかりと前を向いたときに、そこからまあ行動に変えていくということを、まあ2026年の私自身のテーマにもしたいし、まあこうリスナーの方ともね、この感覚を共有したいなと思っています。
25年のまあ反省ではないのかもしれませんけど、うんうん、振り返ったものも生かして26年そんな年にしたいということですね。
そうですね、つまり2026年ですね、まあ、覚悟は試される年というよりも、覚悟を行動に移せるかどうかを問われていくと、こういうふうに考えていきたいなと思います。
それを自らにも問いたいということですかね、はい。まあ、そんなですけど、あとまあ少し どうですか、そんなマインドの話もありますけれども、26年年始といえば何ですかね。だいたい木山先生の分野でいうと目標設定とかそういう話になるのかな、はいはい、
そうですね、まあ、目標設定をすることによって、まあ、要するに現実を見てそこから目標設定をしていくっていうところを、まあ、大切にしたい年、月ですね、
うんうん、
ですから、うん、皆さんまだ目標設定されてない方のポイントとしては、今お伝えしたように今年どうしようかではなくて、今どうなってるかというようなことをしっかり書き出して、まあ、その上でこの現実をどういうふうに変えていきたいかっていう形で目標設定していただけるといいかなと思います。
なるほどなるほど、まあ、ということですかね。どうですか、他に何かありますか。せっかくなんで喋りたいこと、もう今日はあのよたり切ろうという感じでいいかなと思うんですけどね。
いや、あの、まあ、あと私は個人的にはですね、今年は、うんうん、まあ、新たにですねフィジカル鍛えたいですね。
おお、
去年ねちょっと潜りすぎちゃってて、
みんな体動かしてなかった。
そうそうそう、
筋トレ的な方向ですか。
あ、筋トレまでいかないけども、まあ、最近ウォーキング行けたり行けなかったりしたり、あとは合気道の回数を増やすとか、つまり何ていうのかな、冷たい空気とか温かい空気に触れるとかね、相手に触れるみたいな、そのリアルの感覚をすごい大切にしたいなと思ってるんですよね。お、
なるほど。まあ、やっぱり現実にちゃんと目を向けるだけじゃなくて触れていくことも含めて、
そうそうそうそう、
ということです、うん、そういえばその話でリアルの話してるのにフィジカルとかそういう 鍛えるみたいな話で AI の話なんですけど、この間向井弁護士の、ね、向井先生とまた別で、はい、あのお客さんと話してたりした時に組み合わさったんですけど、 AI でデータバーって全部入れると、あの筋トレメニューとか今の筋質とかをデータ入れれば適切なあのトレーニング量のアドバイスくれるのと同時に、もう一人の方が言ってたのが、食べたご飯写真パシャって撮って入れると全部カロリー計算とかしてくれるんで、食事管理もやってくれるんで、これ一緒にセットでやったら完全にセルフライズアップできるねっていうのが、秋山先生まさにほら数字そういうの好きじゃないですか。だってそれ両方セットでやったら多分すごいことなんだろうなというので、ぜひやってみてほしい。
どうしようかな、なんかドキッとしますね。その写真撮った時に、あ、俺まずデータ送る前に俺こんなもん食べてたんだっていう現実がまずそこにあって、
いいじゃないですか、やっぱ現実を見るって話だったんでリンクしてます。
そうですね、はい、まあ、ということですね、今年皆さんこう現実をしっかり見ていくっていうところを、まあ、私と一緒に大切にしてもらいたいなと思ってます。
ということでね、今年も改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日のところ終わりたいと思います。次回はまた質問に戻りたいと思いますが、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。